ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
千葉稲毛ケイズドリームの田中アートさんです。
明けましておめでとうございます。
噛んだ
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しいな、人が噛むって
初ですからね。
そうですね、
今年ね、はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ねえ、よかった、年の終わりと年の始めこうやって3人で会えて、
ね、いやなんか病気な人がいるみたいな、なんかもう会えなくなっちゃうのかなみたいな感じじゃん。
いやー、とっても幸せなスタート、
はい、
まずは2023年最初のこのコーナーから参りましょう。タラカート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日、2023第1回。おい。さあ、年が明けて1月7日になりました。新しい年ということで、いろいろな行事がありましたが、今日7日は、七つながり、七草がゆの日です、うん。これはもうおなじみですね。
そうですね。はい、
七草がゆ。古くから継がれてきた日本のお正月の風習、1月7日の朝に食べられている伝統的な食事。一回ね、これあのみんな寝て起きて食べるということですね。まだ食べちゃダメですよ、朝ですからね、うん、
はい、
春の七草やお餅などを具材として作る塩味のおかゆで、一年の無病息災を願って今日1月7日に食べます。お正月のいろいろなお祝いで、こう弱った、ちょっと負担がかかった胃を休めるためとも言われてるんですね、うん、お二人は食べる習慣はありますか？
食べたことないです。
ことがない。
ない。一回もないです。
一回も。それすごい。え、田中アートさんは？
ここ最近食べるようになりました。
意識して？
いや、なんかでもそういうの習慣なかったんですけど、これ食べるんだよって一回出されて、うんうん、食べて。
ああ、本当。
一回もないっていうのびっくりしました。
いや、もう俺も一回もなかったですよ、だから、うん、それまで。で、去年だか一昨年ぐらいに初めて食べたんです。
あ、
いや、意外と美味しいねみたいな。
いや、美味しそうだなとは思うけど、でももうほらね、エンタメ系の我々は1月の4日、3日4日ぐらいからもう働いてますから。
いや
そんな意識があまりないというか。
あ、そうですか、うん、大変驚きました。今年初驚き。これですね。じゃあ、どういうことから始まったとかっていうことも全く興味なく。いや、だから
今、ユッキーが説明してくれた。
もうどうでもいいと思ってたわけですね。
そう。この番組をやって、ユッキーがよく1月7日、6日、7日ぐらいのオンエアの時に絶対言ってたので、ああ、そうなのかと思いつつも、一度も食べたことない。
これ平安時代からあるもので、うん、
はい、
ま、と言われているんですけれども、うん、ま、中国でも同じような風習があるそうなんですね。で、地方によって具材とか作り方が違うんですけど、
ま、違うんですか？
基本お塩なんですけど、お醤油入れたりとかきっとそういうことがあるんでしょうね。関東地方の例で、ま、こう私は紹介しちゃってるんですけども、うん、塩味 でこれ1月6日の夜にですよ、前日にセリ、ナズナ、五行と、あと箱べら、仏の座、鈴名、鈴代の七草をまな板の上に乗せてイメージしてください、
うん、
こう歌いながらしゃもじとかこうお玉とかで包丁の背とかでポンポンポンポンって
何ですか、歌いながらって何ですか、
うん、何の曲
わかんない
何を歌うのか、
歌詞はね、歌詞は出てくるのよ、七草草なずな、うんちゃらかんちゃらトントントンっていうのが出てくる。
ああ、そういう歌があるんだ、ちゃんと。
あるらしいんです
よ。なるほどね、何でもいいわけじゃない
そんなわけない。
ずいずいずっころばし
てるわけじゃない。みんなそれぞれどんな歌
なんかあるらしいんですよ。分かんないんですけど、うん、毎年一応お水につけて、うち、尻尾のある娘と息子がいるもんです、うん、はいはい、ワンとニャーっていうのと、はい、お手手とかをね、こうお水にちょんちょんちょんってつけて爪を切るんですよ。そうすると無病息災、健康でこう年を、ね、ちゃんとね、っていう風習があるのでやってるんですけど、そういうのも全くやらずにずっと生きてこられた。
そりゃそうですよ、うん、
あ、そうですか、じゃあぜひこうね、お子さんいらっしゃるのでそういうこういうなんていうんですかね、行事を一緒に 親子で楽しむっていうのもいいかもしれないですね。あ、
そうなんですけどね、なかなかね、
やってください。まだ間に合いますよ、はいはい、朝おかゆ食べるだけでも。
ユキはでもね、毎年ちゃん食べるって言ってたもんね。
食べるんですよ、ね、あの簡単なやつを乾燥した草買ってきて、ふやかして、
でちゃんと歌ってね
なんとかなんとかトントントンでごまみそずいって、
ちゃんとやってくださいよ。もう今度は歌付きでちゃんとそこからやってくんないと。
本当ですね、人に言うからにはね。
そうです、
じゃあ来年じゃあちゃんと歌わせていただきます、はい、新しい年を迎えて一つのこの締めということで七草がゆということですね。以上、田中との今日はこんな日、初驚きの日でした。
いや、驚いたのはあなただけですか。そ
うそう、今日はこんな日で、なんかこう、ものが出てくるじゃないですか。で、ケーズドリームで、後ろに LED のビジョンがあるんですよ、でかいやつが。うん、そこに、最近、今日の日の、例えば車だったら車とか、うん、ホットケーキだったらホットケーキとかを映像を流すようにしてるんですよ、毎日。なんで俺すげー詳しくなりそうだな
ってあ、いいですね。
ここでも知って、ケースでも知るんで、
あ、いいですね、はい、です あれだ、いいです、自分の車がエンジンかけると今日何日です、何の日ですっていうのと一緒だ、
はい、それをちょっと自らこっちでやってるんで、
いや、そのうちもう私が皆さんに教えていただくようになったらいいなって思ってて、
だって忘れちゃうんだもん、だって
そうなんですよ、結局忘れちゃうんですよ、
いや、朝こうやってエンジンかけて聞いて、あ、今日はそうなんだとか思って、なんかいろんなのあるじゃない、うん、
本当にね、ありますね、
え、こんなのがあんのみたいなのもあるんだけど、それで後で、ああ言おう言おうってよく忘れちゃうよね
忘れちゃうんですよね、
うん、忘れちゃう。じゃあ曲いきますか。
そうですね、田中アトさんには2023年もたくさんのバンドを応援し紹介していただくということで、はい、1月、今年最初に1ヶ月間押してくださるバンドの紹介をお願いします。
はい、そうですね、今年ちょっと、思いっきり頑張ってほしいというバンドを紹介したいと思います、うん、バンド名はマーブと言います、うん、結構このインに入ったアングラな感じのスリーピースバンドなんですけども、これをオーバーグラウンドにぜひ持っていきたいと思っております。
お、はい、いいですね、
はい、
じゃあ曲ね、聞きたいね。
そうですね、はい、では張り切って曲紹介を年の初めなのでお願いいたします。
はい、それでは噛まずにいきます。マーブで Without Saying Anything。
2023年1月田中アートさんが推すバンドマーブで Without Saying Anything でした。
はい、いやなんか浮遊感がすごいねこれね。
そうですね、
うん、なんか引き込まれそう。
あ、なんか本当いいバンドなんですけど、なんか人見知りで、
あ、メンバーが、
はい、そうなんですよ、うん、ちょっとなんかなかなかこういろんなバンドとも絡むのがなかなか難しいんですけど、うん、対バンとかで当たるといいバンドだねってよく言われるバンドで、うん、ね、自分もずっとこのバンドのギターボーカルの母親とかが僕がやったネルバーナってニルバーナのカバーバンドとかを好きでいたその息子のバンドなんですよ。
あ、じゃあ若いの？
まだ20代ですね、うん、なんですけどそれがもう今メインでこう系図に出てて自分が押すっていうのがなんか不思議な気分で、
う
ん、
あ、そうね、
はい、
う
ん、なんか今系図ドリームの歴史を感じた。
そうなんですよ、うん、
お母さんがまずは知り合いというか。
そうなんですよ、その子もこんなちっちゃい頃から来てて。
あ、なるほどね。
そうですよ、
系図ドリームで育った方だ。
本当にそうじゃないですか。音楽もニルバナも大好きな、大好きなはずない年齢なんで、
うん、そうだよね、
はい、
うん、
だからなんですね、この曲聴いて、はい、もうケーズドリームらしい曲だなっていう、
そうですね、
もうケーズドリームを表すこの音質というか曲調だなって、うん、まずそれを感じたんですよ、うん、
はい、
そういうことだったんですね。
ですね、ちょっと今年なんかそれこそフェスとか出せるように頑張りたいですね、
うんうん、
なんかね客席の雰囲気がこう浮かんできました、
はい、エントリーしないと。
そうですね、うん、もう俺がエントリーすればいいですね、
うん、
で武見さんからなんか押してもらって、
いやいやいや、ね、大変なんですよ。
大変ですよね、
裏はもう裏で。
本当ですね、
なんかみんなで協力してね、なんかアイドルのオーディションみたいな感じで、
い
や家族や知り合いが応募したんでみたいな感じで、
この番組から出したいですよね。一枠とか、
ね、もうそれをやるんだったらもう本気でやんないとな。
本当ですよね、
もう大変なんだから。
大変ですよね、
みんなで気合い入れて
やります。もう音楽業界の裏はも
うさあ、マーブ紹介していただきました。今月はこのマーブを推していきたいと思います、
はい、
詳しい情報はケーズドリームのホームページご覧ください。田中さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また来週よろしくお願いします。
はい、お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
さあ、続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
今月からちょっとリニューアルいたしました、
うん、
各地のライブハウスの方がリモートで登場、おすすめのアーティストを紹介してもらいます。第1回目、最初はどこのライブハウスでしょうか。
はい、下北沢クラブ Q の新井成弘さんに登場してもらいます。こんばんは。
こんばんは、
お久しぶり、
ね、おめでとうございます。
あ、そうですね、
ちょっと経っちゃいましたけど
今年もよろしくお願いします。
そうですね、お願いします。
ね、あのコーナーがですね、
うん、
あのプチリニューアルをいたしまして、
お、
うん、もうね、本当全国のライブハウスのスタッフの方に登場してもらおうかなと、
はい、いいですね、
うん、思ってるんですけどね。
もう第1回は兄さんですよね。
いやー、光栄です。
なんて言ったってこの番組にレギュラーでご出演いただいてた時もあるんですよね、
う
ん、
最初の頃にね、
うん、
スタジオまで行かせてもらって、
もう20年前ですよ、
ね、あ、本当もう笑うしかなくなって
きて、本当にね、もうみんな年取るわけだね。
ね、
バイクで来てたもんね。
バイクでね。
そうでした。
ね、まあまあまあ、そういうことで、あの、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、でね、今週はですね、改めて場所は どの辺ですかね。
下北沢がですね、うん、駅がすっかり変わっちゃって、
うん、
昔は南口って言ってたんですけど、どこ口かよくわかんないですけど、出てですね、まあ、1分2分歩くとすぐ着きますね、
うん、
2番目ぐらいに近いところじゃないですかね、下北沢の。
ああ、駅からね、
はい、
うん、で、あの、この Q っていう店名は これはやっぱり兄さんがつけたんですか？
これはですね、選んだけど自分がつけた名前じゃないですね。みんなでその時いたスタッフで50個ぐらい出して、
うん、
だからこれがいいんじゃないって言って決めたのが響きがいいのがそうなんですけど。
ああ、なるほどね。決め手は響きだったんだ。は
い、そうですね、
うん。大事よね。
あ、まあそうですね。
じゃあ深い意味はないということで。
後付けで、うん、九州出身だからとか。
ああ、兄くんがね。
そうそうそう、うんうんうん、とか。あの当時ミッシェルガンエレファントの久原君が北海道帰ってたんで、うん、久原君呼び戻すためだとか、
あ、
いろんな理由
ですね。あの Q だもんね。
そうそう、
ニックネームはね。
そうなんです
。そうそうそうそう、
そんなことありましたね。
Q、うん、ってもうオープンして何年でしたっけ？結構経つよね。
今年で29年目ですね。
あ、そんなに経った。
はい、はいはいはいはい。
いや、すごいな。ライブハウスとして他のライブハウスにない魅力っていうのは何かなっていうふうに思ってます？
最初の頃は、うん、なんか DJ をいち早く取り入れて、
あ、
なんかもうフル稼働でやっちゃおうみたいなコンセプトありましたね。
あ、確かに、ね、DJ ブースを常設してるライブハウスをクラブって言ったもんね、
う
ん
うん、そうですね、
クラブ何々って言ったもんね、
はいはい、うん、本格的なライブステージがあってライブ機材があって、DJ も本格的にできるっていうのはわりかし新しかったんじゃないですかね、その頃。
なるほどね、うん、そっかそっかそっか、確かに確かに、うん、いや、それはちょっと他にないセールスポイントだったね。
うん、うん、そうですね。まあまあ、あとはまあ何ですかね、大体ライブハウスってトイレが汚いとかチラシが無造作に貼ってあるとかあったんで、うん、きれいにすることでいろんな人に来やすく来てもらえるんじゃないかなっていうのを大事にしてますね。
ああ、今となったら当たり前になったけど、うん、30年40年ぐらい前のライブハウスって汚かったもんね。
汚かったっすね、
うん、普通の人が来れるようなそういう場所じゃなかったもんね、
うんうん、またそれがね、かっこよかった、楽しかったっていうのもあるんですけどね。
うん、確かに確かに、うん、いやいやいや、クラブ Q の話もね、こうやって聞けてなんか良かったですよ。
あ、
でね、今週おすすめするアーティストを紹介してもらいたいんですけど、
はい、
何紹介してくれますか？
武見さんもよくご存知のドミンゴス行っちゃおうかなと。
あ、
うん、
はい、
いいですね。
1月9日に毎年一休の日って言って、うん、ボーカル君が一休っていうステージネームなんですけど、うんうん、彼の日みたいな感じで1月9日に毎年ワンマンやってるんですよね。
うんうん、
はい、
うん、そういえばロックラッシュレディオがねスタートしたばっかりの時にドミンゴスゲストで来てくれましたよ、うんうん、
お、
一度ね解散しちゃったから、その後にね
解散したっていうか、ボーカルが、うん、一休くんがメキシコに行ったんですよ。
あったね、そういうのね。
そう、メキシコに住んでて、メキシコで土地買って家建ててみたいなことまで行ったんだけど、
うん、
その間は年に1回2回来日アーティストとしてねやっていく中で、
そうね、
そうなんだ、ね、ゴム手袋を膨らましによ
く覚えてるね。
もうドミンゴスの吉田一休さんといえば、うん、もう、うん、ゴム手袋を、うん、ね、私たちがよく台所とかで使う、うん、あれを頭からかぶって、口は出すんですよね、
うん、
鼻で膨らまして、うん、あれ割るんでしたっけ？
そう、最終的にね割っちゃうのよね。
もう私テレビで見たことがあって衝撃的で、でこの番組始めてすぐの時にゲストに来てくださった時に、うん、そうね、うん、もうゴム手袋の人だと思って、
うん、ラジオだからやっても分かんない。
そうなんです、うん、
音だけがね、破裂する音だけは聞こえるかもしれない、ね、
毎年やられてるんですか？急でも
やってますよ。ゴム手袋も未だにやってますよ。
すごい。
あれ花だよね。
花ですよね。
その後歌えるっていうのがすごいですね。
それを毎年1月9日クラブ Q で見られる、はい、ということなんですね。
そうなんです。
うん、
じゃあここでドミンゴスの曲聴かせてください。
はい、じゃあドミンゴスでソウルスピーカー。
ドミンゴスでソウルスピーカーでした。
はい、ノリノリでね、いいですよね。
ね、
うん、いやで実はねこれね、私ずっとミュージシャンやってて、
うん、
それでちょうど30になった時にもうミュージシャン一本でやっていくのは多分自分ぐらいの才能じゃ無理だろうと思ってだけど音楽に携わった仕事をやってこうと思ってプロデュースの仕事を始めた時に、
うん、
一番最初にレコーディングに携わった曲なんですよ、
う
ん、
やば、思い出の曲じゃないですか。
そう、コロンビアでねメジャーデビューしててね、アドミンゴスが、はい、ららら、これのレコーディング私全部やったんですよ。そうだからね、ちょっとすごい懐かしいというかこの辺の話すると多分
今日それこそ、ね、
今日ね番組終わっちゃうからやめとくけど
いいですよ
いやだから私にとってもすごい思い出深い、
うん、歴史ありですね。
だからねこの曲チョイスしてくれたのは
みんなつながってますね。
つながってます ね、
うん、まあそのドミンゴスは1月の9日にクラブ Q でまたワンマンがあるということで、
はい、
うん、楽しみですね。
楽しみですね、うん、ぜひ来てください皆さん。
じゃあ兄さんまた来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は下北沢クラブ Q の新井成弘さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。